インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカクスラッシュジョンドー。このラジオは、お肉とそれゆう団員、インカク、またの名前を、日常作家、ジョンドーが、お送りする、レイディオ。はい、今夜も、参りましょう。ね、曲のいいところで、タイトルコールをしようとして、ね、間延びしてしまいましたけどね。ちょっとね、ててに入るまでのイントロがちょっと長かったんですね、この曲の。というわけで、今日もね、ウォークマンからランダムに流れてくる BGM を相棒にね、お肉とそれゆう団員、インカクまたの名前を、日常作家、ジョンドーが、レイディオっていきます。はい。今日はね、231日目でございます。ね。2歳ですね。何が2歳かはわかりませんが、231というわけで、そういうやつです。はい。というわけでね、ついに、例のあれを発表する日がやってまいりましたね。発表はすでにされていたんですけどね。各所で。私、インカクがですね、NHK 朝の連続テレビ小説、純と愛にこの度出演いたします。イエーイ。というわけで、2月の25日放送の、回に、僕と J さんと、高坂さんと、すみだ、ODS からね、この4名が、参戦いたします。ね、くしくもね、ヒップホップ侍の東京公演初日ですので、東京にね、お友達がいらっしゃる方、あるいはね、東京の方はですね、朝、テレビで我々を見てから、ヒップホップ侍を見に行くっていう、そういう、ね、想像できない体験ができますのでね、ぜひ、試してみてはいかがでしょうか。ね。というわけでね、今日ね、朝から、北加賀屋の、ブラックチェンバーっていうね、劇場なんですけども、ね、北加賀屋の駅から10分くらいのところにある、造船場の跡地にできてる劇場で、僕の、お肉とそれゆうに入って初公演、初主演の作品がそのブラックチェンバーでね、行われましたので、言ってみれば僕が、お肉とそれゆうにデビューした場所でありますのでね、感慨深い場所ではありますね。その後、もう一回そこでお肉の公演があって、その時はですね、サイコロ、本番中にサイコロ振って、そのサイコロの出目によって、僕が主役か、小五郎さんが主役かになるかって変わるっていう芝居があって、だから単純に稽古量が2倍になるっていう、苦行だったんですけど、それは。それとですね、あとはあれだ、弾肉カフェもそこでやりましたね。テレビ、でっかいテレビを階段の上まで持ってって、団長がファミコンも、スーファミ持ってきて、カフェの、オープン中に、僕がもう、スーパーボンバーマン4をストーリーモード全クリするっていう、そういう悪夢みたいな、ね、イベントもありつつの、ブラックチェンバーで今日撮影がございました。ね。やっぱり、ね、だから映像作品の現場っていうのを、僕は22172プロジェクトしか知らないわけですからね、隅田のとこなんですか。だからね、ちょっと比べちゃうのはさすがにあれな、酷ですけども、すごい、NHK ってすごいなって思いましたね。カメラも、でっかいやつがいくつもあってね、なんか、アームみたいなやつで、バーって動くし、なんか、みんな無線持ってるんですよね。みんな無線で、ここどうですかみたいな、言いながら、あちこちで無線が飛び交って、だから、手際が本当に素晴らしいんですよね。もう、 各部署がそれぞれ、もちろんあの一番トップの元締めの人がいるんですけども、各部署がそれぞれにこう連絡取り合ってどんどん作ってって、はい本番って言ったらもう取れる体制ができてるっていうのは、すごいな。もちろんそのね、あの企画対象がすみちゃんのところの現場なんで、まああれですけども、ちょっと比べ物のない、まあ変な意味じゃなくて、それはまあ当然、天下の NHK ですから、それはね。ね。ね。まあそういうわけで、ね。僕は、うちではね、ジュンと絡む役だったのでね、だからその夏菜さんと共演したんですけどもね。で、月並みの言い方ですけども、オーラと言いますか。なんかありましたね、やっぱり。ね。で、ちょっとね、ちょっとギャグっぽいシーンと言いますか、ジュンが、いろんな格好にコスプレする、ポンポンポンっていろんなコスプレをする短いシーンがポンポンポンってなるっていう、そこに、我々が出てて、なんかちょっと、例えがあれですけども、戦隊の、ピンク七変化界、みたいな。だからあの撮影ってこういう風なのかなみたいな風に思ったりしましたけどもね。で、だから、このね、ジュンと愛。まあ、ジュンと愛し、愛ってか愛しってもう一人ね、主人公いるんですけどもね。その、愛しの方がね、風間俊介さんで、武藤遊戯ですよ。風間俊介さん。武藤遊戯の声優ですからね。なんで、まあ、間接的にニート高校デュエル部と関係があったよっていう話ですから。ニート高校デュエル部から遊戯王に飛んで、遊戯王から武藤遊戯に飛んだらもう風間俊介さん行きますからね。なんで、ウィキペディアのリンク的な意味で辿ると、非常に近しいところにあるよっていう話だったんですけども。ね。だからね、間接的に、武藤遊戯と同じ舞台に立ってるもんですよ。僕がね。ある意味、これは。なのでね、いやー、ね。いや、単純に、いい経験だったな、っていう。ね、そういう、NHK の、朝の連続テレビ小説の現場に自分がいるっていう、ね。でね、やっぱりね、朝はやっぱ寒いんですよ、やっぱり、ね。しかもね、海がすぐそ、横にあるんで、本当に寒くて、もう午前中は本当に寒さと緊張で、ね、全然、午前中はね、カフェで、スパゲティを食ってるだけの、背景の役だったんでね、あれだったんですけども、で、お昼休憩挟んで、お昼休憩もね、ケータリングが、ご飯がすごい豪勢で、鍋がポンポンポンって並んでて、こう自分で取っていくみたいなね、炊き出しみたいな感じになってて、これまたすごいなと思いましたけども、で、まあお昼休憩挟んで、昼からまあコスプレシーンをね、ポンポンポンと取っていくっていう。だからまあそこ以降がまあ本領発揮と言いますか、まあだからね、夏菜さんがメインでこう映ってるんだけども、その背景でちょっといらんことすると、ちょっとちょびちょびね、いらんことをする感じの役なんですけどもね、我々は。なんでね、ちょっと編集の次第によりますけどもね、なんでね、ひょっとしたらね、結構映ってるかもしんないです。のでね、ちょっと、ぜひね、ご覧になっていただければな、と思います。2月25日です。ね。朝の連続テレビ小説、ジュンと愛、ね、ぜひご覧になっていただければな、と思います。というわけでね、陰閣でございました。というわけで、ジョンドーでござ、ぐぐぐぐぐー、おれ。おのる、うん、あ、はい。
ポルチオの今日は何の日のコーナー。3日に一度のポルチオタイムが今日もやってきた。このポルチオタイムは今日一体何の日なのか、世界中でどんなことが起こったのかというね、そういう歴史をこのポルチオさんと共に学んでいくという、そういう生活の役に立つコーナー、教養のコーナーというわけで今日も行こう。まずは1828年、加賀前田市の江戸藩邸に、御守殿門が建立される。まあ、現在の東大赤門となっている御守殿門が建立された。1876年には東京でマイナス 9.2 度が観測されて、東京の最低気温記録、マイナス 9.2 度が1876年。1943年には、ジャズなどの英米の音楽が適正音楽とされて、その演奏やレコードの発売が中止になった。禁止された。1979年には、国公立の大学入試で初の共通一次試験が実施される。まあ、今行われているセンター試験の前身となったもので、まあ、この制度にいろいろ問題があって、センター試験というものに変わっていくわけだが、そのセンター試験も、1990年の1月13日、今日、その第1回が行われた。13日、14日、13、14の2日間にわたって行われた。1994年には、工藤新一がアポトキシン4869を飲まされて子供の姿になる。ね、ジェットコースターのこのアームにカバンを挟んでおいて、トンネルに入った隙にワイヤーを首にかけて殺すっていう、第1話から無茶をする。あれだ。だからこんな寒い時にね、遊園地にデートに行ったっていう工藤新一は。2012年、去年はね、記憶に新しい、コスタコンコルディアの座礁事故。船長がグダグダだったっていうね。なんか、ちょっと島に近づきすぎて、座礁して、自分だけ逃げて、ね、グダグダだったっていう例の事故が去年の今日あった。今日誕生日の人はね、漫画家の五十嵐美希夫、声優の野沢那智、ルナシーの深夜、あとね、平山綾、などなど、の人々が今日誕生日を迎えました。お誕生日おめでとうございます。というわけで、ポルチオタイムは本日ここまで。また3日後、ポルチオさんとお会いしよう。それではまた。はい、ジョンドータイムでーす。ね、ググってなって、次はポルチオタイムっていうやつは前回やったので、今回なんか、また新しいことしようかなと思ったんだけど、思いつかなかったので、ああなりました。はい。まあ、そういうジョンドータイムですけどもね。今日金田一少年のドラマ、ありましたね。まだ見てないです。録画しまして、スピーカーが、スピーカーがゴロゴロ鳴ってもう、鳴った。録画して、ワンピースの方を見ました。ストロングワールドね。まあね、前見たことあったんで、まあ、がっつりは見てないですけどもね。まあ前見た時も思ったんですけどもね、途中でね、ルフィたちがこの、石の壁に閉じ込められるじゃないですか。塔にね。あそこの作画っていうか動画っていうか、あの岩の表現がね、何度見てもすごいなと思って。なんかその、ちょっとどうやってるかわかんないんですけども、なんかちょっとクレイアニメみたいな、岩がこう、ガガガってなる感じ、ね、ちょっと不思議な感じの動画になってて、あそこ見てて面白いなって、ね、前見た時も思ったんですけどもね。あとね、 まあ見てて思ったんですけどもね、あの、ワンピースの技の名前って、あの、アニメオリジナルで聞くと分かりづらいですよね、なんか。だからその、漫画だと、だから結構ね、当て字とか、何かの読み替えとか、結構そういうの多いじゃないですか。あとあの、漢字表記があって、カタカナ表記があるみたいなの。が、ワンピースの技って多いじゃないですか。だからね、だからまあ、例えば三字の技なんかはね、本当に、漫画やったら、日本語表記があって、カタカナ表記があるんで、あ、このキックは頬肉を蹴ったんだなとか、わかるんですけども、アニメだけでパッて聞いたときに、ちょっと何をしてるか、ちょっと、どこをどうしてるのかちょっとわかんないみたいなね、のがあって。だから四季の技なんかもね、獅子落としとかはなんとか、聞き取れたっていうかね。で、しかもね、結構造語使うでしょ、オダッチって。ゴッドエンネルのバリーとかも、あれも電気がバリバリって言うからバリーっていう、何万ボルトバリーみたいなね。だから、普通の、英語とそういう造語を混ぜてくるんで、なんか、アニメ単体で聞くと、ちょっと一瞬っていうかね、完全に、何の技なのかちょっとわかりにくいなっていう、のがありましたね。別にまあ、だからどうだっていうわけじゃないんですけどもね、だから良くないっていうわけじゃ。やっぱりそのね、オダッチが、本書いて、制作総指揮ってやってるから、まあ、ある意味でね、まあその弊害、ある意味でね、まあ別に技の名前がどうだからと言って、別に、だからつまんないっていうわけでは決してないから別にいいんですけどもね、その点は。だからやっぱり漫画を前提、漫画家ですからね、言っても。だから漫画家がそういう風にすると、やっぱり、漫画で保管したくなるような感じになっちゃうのかなっていう。まあそういうことを、ふと、思ったりも、しました。ね。またね、全然関係ない話に飛ぶんですけどもね。ハイヨルニャルコさんの、なんか、カバーミニアルバムが発売されるっていうので、ニュースをチラッと見たんですけども、これなかなか面白いですね、これ。まあ、ニャルコさん好きでしたけども、別に、キャラソンとか買うほどではないなと思ったんですけども、から、クトゥルフに縁のある曲のカバーアルバムなんですけども、曲がね、テイルズ・オブ・ファンタジア、デモン・ベイン、怪物王女、パニポニ・ダッシュ、マジ・レンジャー、ウルトラマン・ティガー、とある魔術のインデックス、キスダムっていう、だからまあ一応、クトゥルフ要素のある作品の曲なんですけども、ものすごいチョイスになってて、ねえ、まあデモンベインはまんまクトゥルフものなんで、あれですけども、ちょっと、普通に聞きたい、普通にちょっと欲しいなと思いましたね。この、アルバムは。ねえ、ちょっとなんか予約が始まったみたいですけどね。まあ予約するほどではないですけどもね。まあちょっと、これはちょっと、チェックしておこうかなと思いましたね。まあチェックといえばね、剣眼頭の第2巻が今月18日に出るんでね、そちらの方も、まあね、忘れずに、ね、本を買わなければならない、の、例のポーズをしながらね、発売日待ってますけども、ね。あとね、あれですよ、遊戯王作品増えすぎ問題。また増えましたね。すごいことになってますね。だからまた遊戯王かっていう時代があったじゃないですか。僕以前。ニート高校デュエル部以前に、毒王と遊戯王は投げの代名詞っていう時代があって、で、僕が、ニート高校デュエル部を始めて、そこから、遊戯王作品の、なんか、
群雄割拠の時代がやってきたんですけども、最近のこの流れ、ね、年末年始の毎日更新の流れからの怒涛の新連載、ね、なんかすごい、とにかくなんか単純にすごいなっていう感じなんですけども、ちょっとね、これに乗るべきか否かっていう、まあ、乗るべきか否かって言ってね、単純にかけてないから乗ることはできないんですけども、ね、逆に埋もれてしまいやしないかっていうことを危惧してて、やっぱりね、まあ、ニート社には VIP に本スレがありますけども、マロンのね、マロンのニート社スレも、あれはあれでなんか信頼できるなぁと最近思ってて、それはやっぱりね、遊戯王作品についての発言があるときに、まあ確かにそうだなっていう風な感じに僕もなるので、だから遊戯王作家の輪の中にいると、こうなんか遊戯王でこう盛り上がってる風になってるんですけども、外から見た場合は多分そうではないと思うので、そもそもだから遊戯王作品なんか見ないのに、たくさんあるっていうのは、プラスにはなり得ないことですから、ちょっとどうなんだろうっていう、乗るか、そこに乗るのかっていうね、ことですよね、やっぱり。乗るのかって、まあ、だから単純にかけてないと乗れないわけですからね、乗るか反るかのクソもないんですけども、ね。まあ、そういう感じで。ね、はい、じゃあ陰角スラッシュジョンドーは本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイバイ。